レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC ルインですけどもね、もうやっぱ録音で聞いちゃう人はこの30分前から喋ってた話聞けないからね、本当に残念だね。本当に盛り上がってるとこ聞けないんだ、本当な。こう俺がテンションをいかにして作っていくかっていうとこ聞けないんだ、残念だよ本当に。生放送は聞かなきゃダメなんだよ本当ね。というわけでジョニーですけどもね、いやさっきもね、本番前というか収録前にですね、喋ったのがですね、今回の放送呪いがかけられてるから、もうずっと本番前に今読んでる小説で、オスカー・ワオの短く凄まじい人生っていう本読んでんだけど、それでね、服っていう呪い、服って言っちゃいけないんだ、服っていう呪いがそのね、あるっていうわけですよ。その ドミニカの話なんだけど、アメリカドミニカの。で、服から身を守る方法は一つしかないっていうわけ。指をね、交差させて、サファーっていうことしかないんですよ。だから、今日ずっともう喋ってる間、ずっとバッテンを指して、サファサファサファって言い続けますから、ほんと。今日のテーマは皆さんサファですからね、ほんと。何かあったら、何あ、バッテンして飛んでいくやつ。そう、あった。ありましたね、あれバッテンして飛んでいくやつ。俺の持ちネタの一つ。こう、ダックって皆さん知ってるでしょ？釣り玉で大流行りになった。釣り玉も焦げちゃったな、結局あれ。江ノ島でもう、あれらしいよ。江ノ電とか小田急でうちわが大量に余ってるって話聞いたけど。ダックってあるんですよ。ダック体って出てくるね。指をね、ちょっとこう曲げて、手首をこう、狐みたいなポーズにしてね、手を交差させて X 作るわけ。ダックっていうのがあって。でも私はそれから発展させてですね。フェニックスって パタパタパタパタっていうのをこうやってんだけどね、誰にも浸透してないっていう。これうーちゃんは気に入ってくれたんだよ本当に。元気になる子、元気ない時こうフェニックスパタパタパタってやるとね、いいんだけどね。こういやだから元気ない時でもそれで元気出していこうぜっていう、そういう意味なんですけどね、これね。いやだからね、今週あれですよ、初給料出ましたよ、ほんと。44,000円。先月はね、ほんと5万3000円の男なんて言ったら、もう京都行く1週間前にはもう2万3000円の男になったってやつがいたけども、まあ誰とは言わないけれどもね、その4万4000円の男喜んでたんだけど、もう早速それで1万円借金でしょ、ほんとそれで。4万4000円と5万5000円払えないんですよ。だから、どうなってんだって言われて、すいませんって言って、ん？って言われて、ごめんなさいって言って、来月からでもいいですかって、ん？って言われて、はいって言って。そしたらね、また母親にもほら、買えなくなったから1万5000円ね。私はあげるんじゃない、貸すんだっていうメールが早く来てて。それが1万5000円ね、早速借金で、で6万4000円で1万5000円って言って、友達から1万5000円借りてるんで。結局ね、9万3000円のとこって、四捨五入したら10万円の借金なんですよ、もう。で、4万4000円で、早速すぐには返せないわけですよ。僕、バイト先、交通費出ないんで、定期買わなきゃいけないから、1万1000円の定期。それでもうさ、3万2000円でしょ、早速。もう泣いてるんですよ、初日でもう、本当に。あーって言って。もう、おろしに行った、朝一でおろしに行った瞬間には、もう、バイト先向かわなきゃいけないから、もう、2万円さっさとおろすわけ。もう、残金、違う、3万円おろしたんだ。もう、残金がさ、1万4千しかないんだよ。もうすでに1万4千しかないわけ。もう、罰ゲームみたいだなと思ってさ、で、そしたら母親にもさ、いや、もう、1万円は早く返してくれって言うわけよ。で、いや、来月でもいいかって言おうと思ったらさ、いや、もう1万5千はすぐに返してくれ。携帯代も今すぐ払ってほしいんだって言われて。あーと思って、で3万円全部下ろしてさ、で定期買って母親に11万8000円って言ったら、いやさすがにね、あんたからさすがにね、私だってあんたの給料知ってんだから、さすがにあんたから1万8000円取るわけいかないから1万円でいいって言ってさ、割り引いてもらったんだかな、だからとりあえず今月だけはちょっと携帯代容赦してもらって、来月から払うから見てろよなんつって言っててさ、内心このクソババアなんて思いつつね、本当にぶっ殺してやるなんて思いつつニヤニヤしてね。で、まあうちの弟にはすいませんって言って、頭丸めませんでって、ん？って言われて、はいって言ってるね、さっき言った通りで。で、早速もう強気なんですよ、やっぱり。今まで0円だったのがさ、2万円ももう手元にあるとさ、もう世界は自分中心に回ってるって思い込んでるからな、本当に。 道開けろばりでさ、もう早速さ、藤沢駅着いちゃったら、もうミスドは10個ぐらいは買うわ、ハーゲンダッツは食うわでね、でもう食い切れねえのにさ、もうなんだっけ、サブウェイとかも平気で食うの、ほんと BLT ロングサイズでくださいなんて言って、当たり前じゃないですかなんて言って、で早速もう ガンダムパーフェクトファイルもね、もう半年分買えてないから、本当にそれまとめて買ってやろうと思ったら、さすがに一瞬頭よぎってさ、いやちょっと待てと思って、さすがに1万5000円しかなくなって、バイト先でも調子乗って、飲み行こう飲み行こうとかって言ってさ、言ってるからさ、もうねここはちょっとセーブしてるんですけどもね。だから早速給料もらって3日なんですけど、もう金ないんですよ、どう考えてもね。本当早いよ、もうな、もう今はゼロだったからね、本当メントス買うのも勇気いるもの、もう早速3日で。本当いやー、だから悔しいよ本当でね。まあまずちょっと給料もらったって話でね、まあ、早速金使いたくなったっていうところで言えばさ、あのお願いランキング見ました皆さん、今週のあの火曜日やったやつ見てない、あのワタミンチ行ったんですよ、お願いランキングの3人が、あの斉藤さん、エンジェルスマイルと言われてるあのインチキシェフの川越で、刑務所から出てきたみたいなクマみたいな顔したあのフレンチのね料理人の人。ちょっと待ってね、ごめん、なんで友達から今電話かかってきたんだろう、今すごいバッチリ拒否してやった今俺、本当にね、いきなり電話かけてくんじゃない俺にっていう。そんで今ウーちゃんといなくなったから一瞬怖くなっちゃった本当に、あれいなくなった、どこ行った、ウーちゃんウーちゃんどこよ、サファサファフェニックスとかって思いつつ、本当もうびっくりしちゃったもうね。でそれで刑務所から出てきたそのフレンチの3人がさ、元ボクサーらしいんだよその人も、隣の顔を思いっきりぶん殴って やってほしいよって思う時あるんだけど、それ内心見つつね、クーッと思いつつ見てて、そしたらさ、ワタミンチ行ったらもう早速さ3人がさ、美味しくない美味しくないって言ってるわけ、これもやだあれもやだってね、やるせ俺たちはいいんだからよそれでバカ野郎って思いつつね、いちいちグルメ切りやがってって思って、そしたらさ、なんとこの後奇跡が起きるって CM またぐわけ、途中で相棒の CM とか入れたりするんだ、やっぱテレ朝だからね、やっぱりウフフフ佐京さんとかって言ってるわけ、ミスターに言ったから、うっせえこの野郎って思って、このバカって思ってね、あ面白いんだそうだ、俺も大好き毎週見てるから、本当早くあのミッチーに戻してほしいなっていうね、本当あいやんな、体打ってたとかっていう噂のなんか役者使ってるよりもさ、本当あ好きだったね、よく見てるんだ俺も、再放送の時よく見てるけど、そんで終わったらね、 CM 開けたら奇跡が起こるって言ったら、その奇跡ってのが何だって言ったら、なんと3品料理3品がさ30点取ったのが3品も出てきたっていうわけよ、奇跡だっていうわけ、うわーって言って、で早速1品目にね、ザンギ北海道の唐揚げ、これも斉藤さん大絶賛、うちじゃこうはいかないのよねって言って、とっても美味しいって言って、そしたらエンジェルスマイル川越スマイルでうんふふふとかって笑ってるわけ、この野郎モテようとしやがってなと思って、俺だってジョニースマイルってのあるんだぞと思って、負けないんだぞこの野郎と思って、うふふなって美味しいとかって言って、でそのフレンチのさボクサーの人もうまいなって言って、で30点バーって喜んでるわけ、ワタミチの人もやったーとかって喜んでさ、喜んでてもきっとあのワタミのそのグループの社長からね、死ねとかって言われて泣いてんだろうなとかって思ったら、ちょっと切ない気持ちになったりとかして、まあそれぐっとこらえてね、俺も最近は1階のサラリーマンの気持ちが少しはわかるからぐっとこらえて、でその後はさ次出てきたのが焼き鳥ね、プリプリなんとか焼き鳥ってのも10点と30点取ったわけ、おいしいとかって言ってわーってまた盛り上がってるわけよ、でなんかやらせくさいなと思ったから見なかったわけ、その後もう寝ちゃって、そしたらその後にも30点もう一個取ったっつって言って、いう話になって、でさ俺がまあそれ火曜日だったんですよ、で水曜日にですねまたうちの嫁にですねっていうか近所の焼き鳥屋があって、俺そこ行きたかったの、4年ぐらい前までよくちょっと俺の一緒に同居してた、これ後で放送後期で話したらちょっと悲しい話になるんだけどね、あの呪いかけられたって話でもちょっと通じてくるところの話になるからあんま言えないところはあるんだけども、そのまあある男の人と一緒に住んでてね、別にそういう怪しい関係じゃないですよ、うちの母親の彼氏さんと住んでたわけで、そしてよくその焼き鳥屋連れてってもらったわけよ、でまあその人が今死んじゃったんだよ、本当にいきなり暗い話、フェニックスパタパタパタね死んじゃって、それは言ってなかったわけね、生きづらくなっちゃってさ、 その大将もなんか俺のこと気に入ってくれたらしいんだよ、割と馬刺しとか出してくれると俺が美味しいとかってすごいリアクションいいから、ほんと彦摩呂のバリに良かったから、その当時は。いや今はもっといいんだけどね。で行きてえなと思ってね、もう常連で混んじゃっててさ、4年ぶりだから大将に覚えられてねと思って行きづらいから、いやーと思ってたっけ、給料もらって行きたいんだけどねなんて思ってて、で親父連中みたいなのがさタバコプカプカ吸ってんだよ。タバコじゃ嫌じゃない、マリファナだったらみんな気持ちよくなるからいいじゃない、体にもいいし、あれは本当にね、みんな言ってるから体にもいいんだって言ってさ、いいんだから、そうそうそうそう、体にいいんだから、あのタバコは肺がいになるけどマリファナは気分も良くなるし体にいいんだからみんなやった方がいいっていうのは俺の周りのやってる人みんな言ってたから、本当にやってる人って言ったらあれだけど、フェニックスっていうね、まあそういうことで使えるなこれで、と思ってで帰ってきて、うちの嫁いたからさ、って言って一人で行こうと思ったんだよ本当は。なんか気分良くなっちゃって、あ行く明日焼き鳥屋みんなでなんて言ったら、私焼き鳥食べれませんなんて言うわけ。ああそう、じゃあいいよ別に無理しなくてもまた今度でさなんて言ったら、でも他の選択肢もあるでしょって言うわけ。ねえよ焼き鳥食いてんだ俺と思って、と思って、そしてまあ家族4人で行きましょうかみたいな話になったわけで、めんどくせえなーと思ってたわけよ。でもう内心ないかなと思って次の日の朝起きたらさ、もう嫁がうちの母親にさ、今日みんなでご飯食べに行くって話ありますとかって言ってるわけ。ああ本当になっちゃったと思いつつ、でバイトから帰ってきてももうさ、やってる途中から憂鬱なわけ。ああ今日終わってもなー、レビューに向けて本読めないんだもんなー、ああ飯会かー、ここでまたな、断っちゃったらノコギリアンみたいに弟2発ぶん殴らなきゃいけなくなるしなと思って、それも悲しいしと思ってスーッてワタミンチ行ってさ、で、まあ、前置きで会うくなったけど、そんでもうメインって言ったらそのお願いランキングの3つ食いたいって話になるわけですよね。ザンギ焼き鳥鳥チゲ鍋みたいな説、まあ俺はちょっと韓国料理あんま好きじゃないから、いやだからって別にあのなんだっけ、あのもう勃起できないさ、あのジジイがやってる維新の会みたいなところとは違うんですよ、そういうあれじゃないですよこれは本当に。で、そんで食ったわけ、最初ザンギ食ったわけ3人ね。そしたらうちの嫁、私鳥食べれませんなんて言うわけ。聞いてねえよなんて思って、まあこう食ったわけ。でも強気だからね、1個単位で売ってるんですよ、1個100円で売ってるわけ。それ今もう給料出た後だから、5個セットくださいってすぐ言っちゃうんだよ俺、ほんと5個で、5個でお願いします、5個じゃないと食べませんみたいな感じでだっ出てきて、で食ったわけ。そしたら親子3人で食ってね、うめえ、ザンギな、ザンギうめえよこれ、カリカリじゃん、超うめえ、何点何点って母親と弟に聞いたらさ、これ10点だねって言うわけ。10点だこれ、間違いない10点だよ、うまいって。その後焼き鳥来てさ、これうまそうなの、よしと思って食ったら、あんまうまくないんだよこれが。これ金動いたなこれなって言ってね。でこれ何点って二人に聞いたら、8点ぐらいかなって言ってて、だよね、10点じゃないっすね、10点じゃないね、でも OK、 10点じゃないね、 OKOKOKOK って言って、でその後俺鶏チゲは食わなかったけど、豚チゲか食わなくて、見てたらさね、まあうちの弟と笑いが食ってんだよ。でどうって聞いたら、普通かなって言ってて、やっぱねお願いランキングも当てになりませんよやっぱり。だから本当にでもね、皆さんね、ザンギは本当にうまいですから、ワタミンチのね本当うまいから。あれはね、今度忘年会やろうって話あるんですけどね、もうワタミンチにしねえかっていう今提案をね、今こちさんとうーちゃんにしようかなと思ってるんですけども、フェニックスというわけでね、うまいですからね、ぜひ行ってもらいたいですよ、あれ本当。いや回しもんじゃないですよ本当に、ドリンクチケットもらったから行ってるわけじゃないんですよ本当ね。だけどね、あとねあれもあったんですよ、いやちょっと今日はオープニングちょっと長めにちょっと尺もらいたいんだよね、まあいいんだけど、まあ、10万円の借金っていうのもあるしね。でこの間日曜日にですね、給料もらう前でまだカツカツの状態の時にですね、大船でね、まあ昔ティファが働いてた大船ね、だからもう一回そこでお茶したことあるから、それを思い出してキュンとしちゃったっていうね。だから大船っていうと、出入り口が2個ありまして、もう一個の方は栄えてる商店街の出入り口があるんですけどもね、もう一個の方を降りるとね、 不気味な大仏が置いてあってとっても怖い出入り口があるっていう、そういう不思議な駅なんですよ、大船駅っていうのは JR のね。でそこ降りてさ、でなんで行ったかっていうと、日大のね生物学研究所みたいなところの定期演奏会があって、クラシックので、僕それ毎年行ってんですよ。で去年はちょっと震災の影響でなんかなかったらしくて、で今年久々や2年ぶりにやるっていうから、ああじゃあ行こうと思ってで行ったわけで、ハガキ来てさ、でそしたら今回ドボルザークとねあれやるっていうわけ、あビゼーのねアルルの女第2組曲ってのやるっていうわけですよ。あとシベリウスの、フィンランディアっていう曲やるっていうわけで、シベリウスよくわかんないからなと思って、でビゼーってなんか聞いたことあんなと思ったら、あれビゼーはねタッタッタッタッタッタッタッタッってあのリゲインの CM みたいなやつで最近かかってるじゃないですか、それやって、であとドボルザークはあれですから新世界よりですから、あっちゃいっすよ、夜中テレビ朝日いきなりつけると男の子たちがなんか隣の男の子の頭吹っ飛ばすような、そういう暗アニメのあれじゃなくて、ドボルザークはあれですよ、だからダーダダーダダータタタタタタタタタタっていうね、これがかかるっていうからよしと思ってざっと言ってさ、で本当はそういうの一番前で見たいんですよね。それは僕はお客さんのノリが気になるから、一部できるだけ一番前で見たいっていう、そういう考えでいるんですけども、さすがにクラシックのコンサートだし、前に僕はあの安倍智子のほら湘南フォーラム21行った時にね、あの僕の隣だけ誰も座ってくれなかったっていう悲しい思い出があるんですよ。で多分みんなおじいさんおばあさんばっかで、でほらみんなで階段登ったらさ、いやーなんかちょっとごめんラジオ撮ってっからね今でね、あのそんで一緒にそのおじいさんおばあさんたちと階段登ったらさ、その時その当時すごく死ぬの怖かったんだけど、みんなでそのおじいさんおばあさんたちと階段登ってったら死ぬのが怖くなくなったっていう話があるんですけどもね。でそういうなんか国際フォーラム湘南フォーラム21行った時に、安倍智子の人たち誰も俺の隣に座ってくれなくて、多分危ないやつだと思ったんですよ、じいさんばあさんばっかだから。だから俺は本当はそのそばで一番そばで菅さん淳を見たかったのに、菅さん淳が俺のことぐっと睨んでなんかちょっと後ろにのけぞったら悲しいじゃない、俺だって菅さんの本何冊か読んでるのに、ああって思ったら悲しいから 5,6 列目ぐらいに座ったっていう悲しい記憶があるわけですよ。それはこの間6月に行った田中康の時もそうだったんです。本当に僕は一番前に座りたかったんです。だけどまた誰も僕の隣には座ってくれないんです。本当にじいさんばあさんばっかで、おじいさんはみんな吉本隆明みたいな顔してて、おばあさんはってなんかこんな童話じゃねえんだ桃太郎じゃねえんだからっていうね、おばあさんはみんな赤木春恵みたいな顔してて、優しい大間な顔してる人たちになんか僕だけ一人なんか精鋭的なですね、まるでバカ左翼みたいな顔したことがぐーっと田中康を睨んでうーってニヤニヤしてるとこ誰も隣に座ってくれなくて、とっても寂しい思いしたっていうね。それから僕は社民党に入れないって決めたんですよ本当にね。でそれで行った時にね、そ話今日飛ぶけどね本当、そんで見に行った時に、なんだっけ、でクラシック行ったでしょ。で最初3列目座ったんですよ。っていうか1列目座ったらまず指揮者の人がまた危ねえやつ座ってると思ってなんかヒヤヒヤされても困るし、あと音に酔っちゃったら嫌だなと思ったけど、クラシック聞き慣れてないから、いやこれはのだめのあの主人公の千秋が言ってたセリフなんですけどもね、だからそれの真似して僕もちょっとそういう繊細ぶってみてね。でそんで3列目で最初聞いたんですけども、でアルルの女終わってさ、で次ドボルザーク休憩挟んでドボルザークだって言った時に、ジョニコさんとせっかくあんたバイトも始めてね京都も行ったんだからこういうとこ強気でもいいんじゃねえかって思ったわけで、一番前にスッて座ったわけですよ。でど真ん中に座ってやろうかなって思ったわけ本当は。そしたらさ、俺が座ろうと思ったら変な親父がど真ん中座っちゃうんだよ。この親父空気読まねえなと思って、でしかもそのど真ん中に座った位置の一個後ろにはもうすでに親父が座ってるんですよ。邪魔すんじゃねえよと、親父がかわいそうだよ2列目のよと思ってさ、なんでそれと聞きかねえんだよなと思いつつ、じゃあその隣のそのど真ん中に座った親父の一個開けた席に座ろうかと思ったら、皆さんこれがなんとその席番号が24ですよ。 しかも今日は11月24日まさに俺たちの記念日、マジ最高みたいなね。でそんでドボルザーク聞いてさ、で日大生たちだから演奏なんか上手くないわけですよ。そのプロの音楽家じゃないから、やっぱりみんなこの1年のために練習するんだよ本当に。だから終わった後はさ、やっぱり来年の定期演奏会のってもう来年のスケジュールいっちゃうんだよ。11月17日ですって言ってさ、生きてるかどうか分かんないよななんて思いつつね、本当にじゃあ来年も来ようって思うわけでさ、やっぱアルルの女、さっきのさ、まあ、ドボルザークか、ドボルザーク思い出したけど、ダーターターターターってテーマあるでしょ。であと、まあ、分かりやすいこうバーンって速いところとかあるわけですよ、盛り上がるようなところ。そこになるとやっぱみんなそのノリがさ前のめりになるっていうか、演奏がガッと盛り上がるわけ。聞いててすぐ分かんの。なんでかっていうと、もう入りが下手くそなんだよ本当に。音がずれてるんだもん最初から、ピビャーって入ってきちゃうからさ本当さ。でそういう中入ってくるんだけど、やっぱ盛り上がるとこガーッと盛り上がるわけ。多分みんなそこ好きなんだろうな、やっぱそこのフレーズがやっぱり。でさ、うーんとかって思いつつも見るんだけど、でもさパンフレットとか見るとさ、今年の卒園生って書いてあるわけ。卒男生だね。卒園生って幼稚園じゃねえんだからって話だけど、卒男生って書いてあるわけですよ。で4年間今までやってきましたって書いてあるわけ。なんか俺そういうの見たらさ、なんかグッときちゃってさ、多分さこん中多分50人ぐらいいますかね、オーケストラのメンツは。多分バイト先落っこったりとかさ、バイト辞めたり始めたりとかさ、童貞卒業したりとかね、バージン卒業したりとかいろいろあるわけですよきっとね。なんかそういうの見てたら、なんか呪いかけられたぐらいで落ち込んでらんねえよっていうふうに思ったりとかしたんですよ本当に。なんかね、なんか嬉しくなっちゃって、なんか多分ねこれラジオやってからなんですよ、そういう感覚になったのは本当に。でなんかね、いや僕私だって今日だってね、本当達成してっちゃって、もうあっちゃこっちゃ話いっちゃって、1週間のことをなんでそんなに詰め込まなきゃお前は気が済まないんだっていうところあるわけですけどもね。やっぱりね、なんか一生懸命みんな練習したんだよな、うまくいかねえとこはあるんだろうけどさ、うんうんと思ってなんかしんみりして帰ってきました本当それで。その後ちょっとね、あの某ライブ見にね代官山行ったわけですよ。で代官山といえば代官山伝えですから、でやっぱりそういうおしゃれなバーってのは私は一人で入れないってのは俺の弱点だと思ってたんだけど、でもまた自分の心の声が言いました。さっきの言ったように大船で言ったように、ジョニーさんと、あんたね京都までバス乗って、そんでバスの中で早く言うてくださいよ、あんな狭いとこ4時間申し込められてっていう話まで聞いた男がだよ、代官山伝え一人で入れないって、それあんたダメだよと思って、行こうと思ってスーって行ったらさ、ちょうどなんか変な親父がさ喋ってんですよ2階席行ったら。俺その2階のバー行こうかなと思ったら、バーってカフェね、レストランみたいな、そこ行ったらレコードかけてるわけで、レコード何かけてるって言ったらさ、狂気かけてんですよ、ピンクフロイドのロック史上に残る名盤って言われてるアルバムなんですよこれは本当で。その親父がなんかピンクロイドとも知り合いで、なんかその狂気の裏話喋ってるわけ。そしたら聞かないわけいかないわけですよ、僕の弟ね、今6万貸してる僕に、その弟が小6の時にずっと狂気聞いてたわけ。狂気聞いてベース始めた男だから、だからその狂気ってあればもう俺にとって青春なんだよ本当に。俺にとってもさ、よく2人で聞いたわけで、アス&ゼンだったかゼムとかって曲もよく3人でね、借金付け何にもかかわらず車でドライブ乗るときによく聞いたわけ。あの逗子の海岸をさ、何何何何、おーフェニックスパタパタパタ、あちゃちゃさん、さすが本当ね、ごめん今日は長いけどね。でそれ聞いてさ、でその親父がいろいろ話すんだよ、ピンクロイドこうでああでっつって言って、でそんであーあーと思って、そんでじゃあこの後ね、あの僕の話はここでちょっと一旦ちょっと休憩入って、この後皆さんに狂気の A 面ちょっと聞いていただきたいと思いますっていうわけで、レコードの針を落としてさ、狂気が流れるんですよ代官山伝えに。で その今までずっと CD で聞いたわけですよ、聞いてきたわけで、大音量でもう体全体が包まれるような状況で音楽を聴くっていうことはライブとか行かない限りあんまないわけで、もそういう体験久々したわけですよ。昔おじさんち行ってスティービーワンダーとか聞いたことあるけどね、やっぱあれね、確かにレコードで聞いた方がいいっての分かったんだよね。なんかで、あ、レコードじゃなくてもいいのかも分かんない、大音量で聞いてほしいってよく言うじゃない、音楽好きな人。分かるよあれね、まあ、イヤホンで聞いたりするのもそれはもちろんいいわけですよ、それはそれでね、車の中で聞いたりとかいいんだけど、体全体が音に包まれるっていう、こんな興奮することないわけよ。でもこう今日なんだ、アルバム1枚をさ腕組んで何にもせずに集中して聞くって意外としたことないわけ、必ず本読んだりとかしてるから俺。これよくてさ、で A 面終わった後さ、また親父がみんなに質問するとかって言うんだけどさ、俺いろいろ考えたんだよ質問を。いや映像的な感じがしたとかね、いろいろ聞いてやろうと思ったらその親父が全部言っちゃうんだよ、その話、狂気はちょっと映像的でなんとかでとかって言って、くそったれと思って、その後 B 面かけて終わるわけですよ。いいなと思ってさ、大感動しましたね。でその後その親父に俺言いたかったわけ、俺は、いや今日良かったですってね、ちゃんとそういうの伝えたいタイプだから。そしてさ親父一人になった時にさ、あって言って、あの今日すごく良かったです、楽しかったですって。そしたらもう途中から俺の話うんうんってこううなずいて聞いてたから、その親父もだんだん俺に向かって喋るような感じになってきた感じあるわけよ。10人ぐらい親父たちいたんだけどね、周りにも客全員親父ですよ本当で、うんって感じで握手、熱握手して、これから感想言ってやろうと思ったら、なんか変なババアが来て、ちょっとここにサインしてちょうだいよっていうわけ。空気読むじゃないそういうとこ、よかったじゃあって言って帰ってきてさ、あのクソババアを今から俺が熱い話してやろうと思ったし、その解説してた親父に媚び打って人気者になろうかなって思ったとこだったのにと思ってさ、悔しいなと思って、っていうかね、悔しいと言いつつですね、なんと今日のオープニングはなんと27分ぐらい喋っちゃったんで、ごめんなさい、本当に。もう一個喋りたい話あるんですけども、レビュー行きましょう。いつかみたいにね、レビューがスカスカになっちゃうといけないから、もうレビュー行こう。今日ダメだ。ごめんなさい、こっちさん。これね、今日のオープニング、二分割にしてちょうだい、これ、本当に。で、来週分と、来週分取っちゃう、もう本当にこれね。うん、そうしよう、本当。ダメだ本当、俺ねみんなラジオ好きなんだよ本当に、ごめん、今日二桁言ってるだろ、許してくれよ本当に、ごめんね本当。というわけでフェニックスパタパタパタ、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
というわけでレビュー 2.9 ですけどもね、ちょっとすごく早かったってことは、もう20分過ぎぐらいからボタンの準備してたでしょ今、本当にもう行くだろう、もう行くだろうと思ったでしょ。たくなぁ、ほんと今もう D の影が浮かびましたから、本当に。いやちょ、ごめん、違うんだ、いやリスナーの皆さんは知ってるでしょうけどね、ほんと一部のリスナーの皆さんは今週いろいろあったじゃないですか、ほんと吸ったもんだからツイッターで。だからねラジオやれてるっていう喜びすごい感じてるんですよ今日は、本当にごめんなさいね本当ね。まあもうリスナーに悩み相談だからな本当、このラジオ逆転だからね本当にも、というわけでレビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目サクッといきましょうね。今日の一冊目は夏目漱石でロンドンと幻影の盾という、もう超名作と言われてる本を読んだわけですけども、まあ漱石さんですよ、去年のですね1月ぐらいに我が輩は猫であるを読んで、あの南無阿弥陀仏って言って猫が死んでいくっていうね、そういう話だったっていう。それとやっぱさっきの居酒屋の話でさ、俺が弟にさ、あの最後猫死ぬんだぜって言ったら嫁さんに怒られまして、なんで言うのって言われて、いいじゃねえかどうせ嫁は死ねえよんなのと思って、名作は最後聞いたって面白いんだよなんて思いつつね、グッとこらえつつ遠く見ましたよ、泣いちゃった俺もその時ね。でまあそれ以来の漱石さんなわけですけど、でやっぱ 漱石読まなきゃダメだってよく言うんですよ。なんか本当にあのね、前必読書150って本読んだら、それのなんか偉そうな学者の連中が、いややっぱ漱石だよねみたいなこと言うわけ、千冊だよねみたいなこと言ってるわけ、気取りやがってこの野郎と思って。いつか漱石、心とかさ、それからとかさ、それから昔森田清水の映画見たけどね、あのなんかそういうの読みたいから。でどうせほらそんな長くないじゃない、この多分一冊が。だからもうついに読んじゃおうかなと思って、じゃあロンドン坊ちゃん順番通りまた新潮文庫並びで読んでみるかと思って、次坊ちゃんかなと思ったら、その前にロンドンとあるっていうから、じゃあロンドンとちょっと借りてと思って読んだんだけどね。今までその漱石って人は、僕は坊ちゃんは10年ぐらい前に読んで全然覚えてないんですよ。本当になんか学校の先生が人ぶん殴る話だったなっていう。で猫はね、相変わらず猫死んじゃってなんつって言って、であれは本当に文語体みたいな感じで書かれてあるから、もう分かんないんですよ。読めなかったわけ、ほとんどね。いや読めなかったって言っても最後までちゃんと読みましたよ、もちろんね。でうわーと思いつつ、で今回のロンドン島はね、そういった意味じゃね、初めて漱石にノックダウン食らいましたね。これは本当やっぱね、確かにいい作家かも。本当にまあそういう噂っていうか、そういう体で来てるから、もうそういう風に見ちゃうってとかあるかも分かんないけどね。あのまあ漱石って言ったら皆さんご存知の通り、まあロンドンイギリスに行ってたわけですよね、留学で。でまあその体験を まとめた本なわけですけども、小説っていうか短編集なわけですけど、ちょっとさ、ロンドン島自分は行くんだっていうとこからまあ始まるわけですよね、ロンドン島っていう表題作が。でそうなるとやっぱそのいろんなとこ人に道を聞いてなんつって言って、でいざそのロンドン島行くといろんな想像が浮かんでくるみたいな話書くわけで、ロンドン島かどうだったか忘れたけどね、割とこの小説っていうか短編の中にやっぱそのフィクションみたいなとこも実はあるんだみたいなことを漱石が自分で明言するところがあるんですよ。でそうするとこう、その自分の幻想っていうものと、その自分の記憶とか体験っていったものがさ、やっぱ本だからさ、よく思うことだけども全部その一つになってくんだよね、やっぱり。で映画とかだったらなんかこれ見よがしに変な女が出てきてもやがかかってとか、そういうくだらない表現するわけですよね。でも本だとそれがやっぱその前に共演って言って、ほらプラトンのソクラテスの本紹介した時に、俺の友達が昔神に会ってゼウスになんとかって、それから黄泉の世界から蘇ってきたんだって話して、その神話とその自分の生活が地続きな、その雰囲気がすごく面白かったって話したでしょ。それと一緒だよね、やっぱりこう本の醍醐味だと思うんです。それってこう自分が想像したこと、体験がもうなんだかよく分かんなくなるっていうことをやるとさ、自分もそれに当然埋もれるわけですよね。まあ映画だってね、さっき映画バカ野郎って言ったけど、映画だっていいものはそうなわけだけども、なんかねそういう感覚って僕実は言うとすごく好きなんですよ。だから前にちょっと文章を書いてる友達がいて、その彼がそのいや自分はその小説だかエッセイだか分かんないようなやつやりたくてさって話してて、でそういうルーツ誰だって僕的に言ったら菅敦子なんですけどもね、そういうとこで。いやだからね、やっぱ格調高いんですけど、でも同時にやっぱちょっと茶目っ気もあるんだね、やっぱり。どうかで決して暗くないんだよこの話ってのが、カラッとしてるんだよね。やっぱカラッとしてるととっても重要なことでさ、レミゼラブルみたいに別所哲也出てきてギャーギャー騒ぐみたいな話は品がないから嫌ですから、あんなの。ほんと漱石なんかちょっと読んでて、やっぱみんなが今でもあの猫読んで生阿弥陀仏って手合わせる感じとか、やっぱり坊ちゃんやって隣の先生ぶん殴る感じとか、やっぱいいんだっていうのは確かにわかるなっていうふうに思いましたね、これ読んでみて。で、かっこいいよね。だからやっぱ千円札、千円札だったっけ前、千円札だったね前、あれ野口英世が千円札じゃなかったっけ、漱石が1000円だよね。だからそろそろ5000円に値上げしてやってくれっていう風な気持ちになったっていうことを言いたいっていうね、うん、だからねちょっとこれからですね、多分月1ぐらいで 多分漱石僕紹介しますよ本当。だから今追っかけてるやつ誰だって言ったら簡単だバカ野郎って言ってやんね本当。ドストエフスキー、寺山修司、夏目漱石、夢の旧作、トルストイだよバカ野郎って言ってやんね本当。ジョージ・オーエル、チャペック、バージニア・ウルフだよ俺はっていう。追っかけすぎはちょっとそろそろ狙い絞んなきゃならないね。というわけで、まあ、話ずれちゃいましたけども、まあ、とっても読みやすい本ですし、もう多分図書館行きゃ多分10冊ぐらいボンとねもうそこら辺にドンとこう置いてあると思うんで、ぜひですねこれは年末に向けて俺漱石読んだんだって言えますからこれ読んだらね、というところでねおすすめの一冊です。はい、というわけで今日の一冊目は、夏目漱石でロンドン島幻影の盾でした。それで2冊目なんですけども、ですね、まあ、また古典ですね。古典やろうって言われてますから、僕は、一部では。今日の2冊目はですね、モリエールで人間嫌いですね。人間嫌い。もうね、レディオ 2.5kg 聞いてくれてる人たちはもう気持ちがわかる。うん、すぐ借りに行った方がいいです、図書館にね、本当。僕たちの本です、これは本当に。僕たちみたいな寄せ人が読む本だって。っていう風に思いましたね読んで、でね、まあモリエールっていう人が書いた、まあ、戯曲になるのかな、戯曲だね、戯曲なんですけども、もう今から300年400年ぐらい前の本らしいんだけどね、それでまあモリエールって人が書いて、まあタイトル通りなんですよ、アルセストっていう男の子が、まあ貴族っていうか、まあ、社交界にいるんだけども、もうそういう風潮が大嫌いだって言ってるわけ。もう最初からそれの体で始まるんだもん。アルセストがさ、もうやだっていうわけ。そうするとフィラントって男がさ、どうしたのっていうわけよ。親友ね。そうすると、いい、俺に構わなっていうわけ。アルセストが。ね、もうすでに。じゃあ何があったんだよっていうわけよ、フィラントが。いや、いいから俺のことはさ、っていうわけ。で、なんだって言ったら、いや、俺はね、本当に社交界の嘘つきの連中が大嫌いだっていうわけね。みんなね集まった時はまあ素敵とかって言ってるくせして、いざそいつが帰ったら、あの人大気最低ね、さっき何あの服装とかって言ってやがるっていうわけ。俺はそういうのが大嫌いだから、俺は本当に素直に物を言っていきたいんだよっていうわけ、フィラントにね。そうするとフィラントがさ、いや気持ちはわかるよアルセストっていうわけだけどさ、本音で全部言ったらさすがに人間関係きつくならないっていうわけよ。いや、ならないねっていうわけ。俺は絶対ならない、絶対素直な方がいいっていうわけ。俺はこれからもずっとそう言っていくしねっていうわけよ。そしたらさ、いやでもアルセストさっていうわけ、お前が今好きな女ってむっちゃ社交界にかぶれてる女だよなっていうわけよ。そしたらアルセストが、そうなんだよ、それだから困るんだよっていうわけ。俺はあの女とんでもねえバカ女だと思ってるけども、俺あの女のこと好きで好きでしょうがねえっていうわけ。そんでその女のとこ行って、またその女モテるから、その女に言い寄ってる来る男とかとアルセストが喧嘩しちゃって、吸ったもんだでこうゴタゴタするみたいな、ちょっとこうコメディみたいな感じなんだけどさ、つってまあね、まあそういう感じなんですけども、やっぱりね俺基本的に女に興味がないんだね。いや、ゲイだと言われても何でもいいですけれども、そのアルセストが好きになる女っていうのは興味ないんだよ、本当に。俺どっちかっていうと、アルセストとフィラントのもうそのやりとりだけでお腹いっぱいになったの、本当。最初の 10ページぐらいで。ああ、いい、いいと思ったわけ。ずっと二人で喋ってねえかなと思ったわけ、どっちかっていうと。ずっと、いろんなやつが入ってきて、また、なんか、三谷幸喜のマジか、みたいな、くだらねえが、みたいな風になってくるわけですよ。見てないけどね。そういう風になってきてさ、何回かにも戯曲の、フランスの、恋人立ててコーヒー飲む、エスプリって感じで、モリエールよと思って。だからね、考えたんですよ、ちょっと。まあ、うーちゃんとこっちさんは元演劇部的なとこにいたっていう噂を前にちらっと聞いたんですよ。あの二人は僕に過去を喋ってくれませんからね、本当に。だから僕とこっちさんでですね、一回人間嫌いをちょっと劇曲化して舞台化しようかなっていう。で、うーちゃんにちょっと演出つけてもらって、当然僕はアルセストですよ、やっぱり。でもね、考えてみたら 俺より人間嫌いなのコツさんなんじゃねえかってとこ考えると、やっぱコツさんにあるずつやずっとやりたいってとこもあったりとかするんだけども、でもね、よくねと思ったのは、やっぱりアルセストが言うことも本音だと思うし、フィラントが言うことも本音だろうって思うわけ。どっちも正しいなっていうふうに思うわけですよ、やっぱりさ。でもどっちかといえば自分は、いや、ラジオじゃね、あのブスこの野郎とかね、もう勃起的にクソ都知事とかって言えますけども、いや、褒めてんですよ、これは可愛いなって意味で言ってるわけで、ユーモアだからね、これでいちいち目くじら立てられちゃう、俺だって何にも偉くなっちゃうんだ。で、そういうことは言えるんだけども、どっちかというと自分はやっぱアルセストじゃない、フィラントに感覚が近いじゃないかっていうふうに思いましたね。やっぱり、楽しいよ、あれは。ね、大好きって言った後に、ひでえバンドだったな、とかっていうのはね、よく僕も水谷とよくやってますよ、それな、本当にね。うん、だから、まあ、だから人間嫌いね、うん、まあ読んでちょうだいよ、すぐ読めるからさ、うん、なんかでも翻訳がちょっとな、公文社から新しいなんか翻訳出てるかもしんねえから、そっちで読んでみてもいいかもしんねえ、うん、ね、まあそんな感じの、まあ取り留めないまとめになりましたけども、え、まあ点数久々につけるとしたらですね、まあ6点7点ぐらい、うん、まあ、うん、僕としては結構高い方ですけどね、これ、うん。ちなみに100点満点6点7点ぐらいですから、低いな、というわけで今日の2冊目はですね、モリエールで人間嫌いでした。それでですね、まあ、また古典太郎がまた顔を出すわけですけどもね、まあ、どれも今回紹介した本って短い本だからね、この間あるリスナーさんと喋ってて、週3冊読んでもすごいっすよって言われたんですけどね、とっても嬉しかったんだけど、やっぱ褒められることないんで、ライバルはもじゃこうって言ってるぐらいですから、照れ隠しにですね、いや短い本ばっかですからなんて言っちゃったけどね、そういうところが俺が太宰的だって言われるところではあるんだけども、今日の3冊目はですね、ジャック・ロンドンで野生の呼び声という本を読んだんですけどもね、ジャック・ロンドンですね、最近公文社からですね、古典新訳シリーズから、それこそ野生の呼び声と、白い牙っていうもう一個有名な本が、まあ、新しく翻訳で出ましたけど、公文社の新訳版は読んじゃダメだっていうのがジンクスであるので、噂であるのでね、やっぱり新潮社の昔の版で読むわけですけども、でね、まあ、このお話がですね、狼が主人公なんですよ。バックっていうね、狼が主人公で、でゴールドラッシュに沸くカナダが舞台でさ、だから19世紀の終わりぐらい、20世紀の頭ぐらいかな。で、そんで犬ぞりなんだね、犬ぞりをすごく使って、だから犬がとってもその重宝される年代というか時期でさ、で、バックは最初ロサンゼルスのすごくその有名な判事の元で暮らしてたんだけども、そこの判事のその犬世話する係がさ、金欲しさにさ、そのバックが毛並みがいいもんだから、とっても力強い犬だから、バックをその連れ去っちゃうわけで、犬飼いみたいな人に売っちゃうわけよ。そんでバックがいきなりカナダ その大自然に行って、その野生の感覚をどんどん取り戻していくっていう、まあ、そういうお話なんだけどさ、これが面白いんだよね。やっぱりもう嫌がおうにもさ、自分がその生活今までしてなかったところにいきなり放り出されて、そこで生きていかなきゃなんないわけですよ。もう理屈は言えないのね。もう本当に。泣き言は言えないの。泣き言言った瞬間死が待ってるわけですよ、そこには。だからもうバックそこで必死にやっぱそこで生きていく術を覚えていくわけ。で、ジャック・ロンドンうまいって思ったのが、やっぱその狡猾さっていうんですか、ずるさも必要だっていうわけ。だから食料をバッとね、犬ぞりのその犬飼いの連中がバッと投げた時に、隣のその犬からパッと自分食料を盗んで自分の栄養に蓄えていくっていう、そういうずるさが必要なんだっていうわけよ。これがね、やっぱそのバックってものを単純にヒーロー化してないんだよ。で、当然その犬同士の派閥ってものがあるわけですよ。誰がリーダーになっていくんだっていうね。もちろん一番偉いのは人間なわけですよ。棍棒を持ってバックが最初にその連れ去られた時に、もうバックが警戒してさ、その犬飼いの連中に飛びかかっていくとさ、思いっきり棍棒でぶん殴られるわけ。誰が一番強いのかってことを体に身に染み込ませるわけですよ、そのね、連中が。でもその犬の連中はそのやっぱパワーバランスってのがあるわけ、やっぱり。で、そこでもやっぱ駆け引きがあるわけよ。で、 そこでバックがなぜリーダーになりたいかっていうと、野生の本能だっていうわけ。それはやっぱり他を蹴落として自分が一番になるっていうね。まあこの野生の本能、野生の呼び声っていう、野生の亡霊がそのバックを呼ぶっていうところのこの表現だけで済ますから、ある意味で言えばとってもテンポがいいんだけれども、その奥深さってものが足りないっていう欠点はずっとこの本抱えちゃうんだけどもさ、でも面白くてさ、もう自分はたかがバイトして、まあ久々4年ぶりぐらいに働いてて、とりあえずやるしかねえんだっていう、このラジオにしたってそうですよ、もう始まっちゃったらやるしかねえっていうね、ないこと言ってらんねえんだっていうね、言ってもいいわけだけど、このラジオはいくら言ったって、その力強さってのはまあやられてさ、面白いなーって思って読んでて、この本いいって思ってたんだけども、でもね、やっぱそのジャック・ロンドンって人やっぱちょっと下手くそなんだよね、やっぱり。つまりその人間ってものが出てくるわけですよ、そのバックに関わってくる。そうなってくるとさ、もう狼が魅力的だから人間って面白くないんだ、もういらないの本当に。で人間ってある意味その、もしかしたらバックを別の状況に追い込むためのただのピースなんだよ、もう本当にただのアイテムなわけだから。もうよくトルストイは天才なんだって、まあ僕トルストイ大ファンだからね、まあ言うわけだけど、やっぱその一瞬の描写でそのキャラクターをパッと説明できるってことがジャック・ロンドンできないから、その辺のね後半のバランスってのはだいぶ弱くなったし、ネタバレは嫌だっていう人はちょっと30秒ぐらいちょっと音量下げてもらいたいけども、まあ言ってしまえば最後野生に帰るわけです、バックってのは。まあ今から現代的って、現代的ってなんだっていうところあるけども、そういう話ってありますよね、よく。まあ野生に帰って、人間だってなんだっていいんだけども、野生に帰ったらやっぱり自然が一番で、そこで俺は別の自分になるみたいなさ、いうとこにはなってくんで、そういった意味でのその目新しさっていうのはまあないから、まあ穴があるっちゃあるんだけども、そのこうバックがそうやって生きていくっていうそのね描写だけでもね、とっても迫力あってテンポがいい、そのスピード感があるから、そこだけ読んでも、まあとっても短い本ですからね、また冬場に向けて、ちょうど冬が舞台ですからね、カナダの大自然の寒い中は自分も寒い寒いって言って読むわけなんで、これおすすめですんで、ぜひぜひですね読んでいただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今日の3冊目はですね、ジャック・ロンドンで野生の呼び声でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロだよーんとね、ニュース 2.4 キロなんですけども、もう50分いっちゃってますね。ということでもうサクッとですね、エンタメじゃねえ、エンタメランキングをトップ10から10位から5位、10位から5位まで、あ6位まで、5位から1位までサクッといきたいと思います。でその後ですね、皆さんのコメントにちょっとなんか絡みつつっていう感じでいきたいと思いますね。はい、というわけで、まず第10位、徹子松井玲奈が鉄ドラ主演、なんだこれ。9位、 QCU 来年は新しい形で、可愛いからね、言うね。8位、蛍の墓海外で実写化へ、頼むよ本当、アメリカかなんかやって原爆もう全部なくしちゃってくれよ、もう書くな。7位、三峰薫主演映画挨拶も欠席、あのこの子あれです、 AKB の超期待の研究生って言われてみんなから切られちゃった子。で6位、秋元氏 AKB48 の10年後予想、調子乗るなっていうね、このクソデブ野郎つって言って、あるわけねえだろ、そう信じたいっていうところでね、そんな感じの10位から6位だったわけですけども、まあそんな感じです。はい、だけど続いては第5位から1位、5位、カーラトム FNS 歌謡祭で復帰へ、あ薬やっちゃったんだっけ、あ分かんないけど。4位、山田孝之新作で実姉と共演、実姉ってなんていうの、実弟、実尊、まあ、実尊って言うとなんか中国の哲学者みたいだけど、らしいです。はい、で3位、酒井典子タトゥー消し復帰、消すことはねえっていうね。で2位、内田優也ノリピーを突き放す、うるせえっていうね、泥棒が言うなってやつね、ほんとお前が言うなよってやつね、 なんだこの薬やっちゃダメだってさ、でヤフーのコメントも散々騒いじゃってさ、薬やったやつは復帰させんなとかさ、そんなこと言うなよっていうね、本当に。だってもう治らないって分かってんじゃねえかっつって言って、もうこれケアするしかないよっていうね。で1位は福くんのなりすましが謝罪っていうわけで、写真だとですね、鈴木福くんが思いっきり親指立てて喜んでる写真なんですけど福くんのなりすましが出たっていうね、これやってんの俺の友達ですからね、本当に泣いてましたよ本当、うん、捕まっちゃう、嘘ついたけどね本当。こういうこと冗談で言ってたら本気にする人いるかもしれないからね本当。いやーそうだよな本当、危ねえやな本当。というわけで、なんだイデオンさん、あイデオンさんのコメント、まずシャシャさんのコメントも嬉しいね、レビュー深いなって。もう山あんだよ本当に、もうシャシャさんこの後エンディング行かなきゃならないから山あんで許して、今本当にグータッチするつもりでいたよ、気持ち的に。俺グータッチ今手差し出してるからさ、やまーんというわけで、でチャチャさん、イデオンさんが、こんばんはです、スタートレックっていう海外ドラマでジャック・ロンドンが出てくる回を思い出しました。嬉しいね、さすがだよな、やっぱイデオンさんこういうとこな、やっぱもう SF 野郎だからね、やっぱりちょっとちょっとイデオンさんとかあたりちょっとゲスト呼んでどうだ、スタートレック24時間で全シリーズ見る回とかちょっとやってみ、長いな長い、 X ファイル24時間で全部見る回とかそういうのね、本当にイデオンさん寝ちゃダメだ、今やっと150話だよとかつって言ってこう、はっとかって言ってこう、うーとかつって言ってね、本当こっちさんとかが差し入れしてくれるわけですよ、あーとかって言って、あで思い出した、今日はですねもうエンディング行かなきゃなんないです、その理由はエンディングで。というわけでこっちさんエンディング行っちゃってちょうだい。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングですけどもね、いやあのジャーンってギターが入るとこまで待ちたかったんだけど、さすがに10秒以上無音が続いたら TBS ラジオだとクビになるって聞いたら、俺もさすがにねあの、放送コードない俺でもさすがにちょっと気になっちゃったっていうところなんですけど、なんでエンディングさっといったかというとですね、今もう1時間乗っけられないんですよ、ニコ動画仕様が変わっちゃって、容量がなんか少なくなっちゃって、54分ぐらい、今までの音質で言ったら54分ぐらいにまとめないとちょっと音質が悪くなっちゃうっていうね、そういうケチをっていうか、他のやつは乗っけてんですよ、俺らだけなんですよあれやられたの。再生回数少ないにもかかわらず100何個も容量そこそこでかいの乗っけてやがるって言って、ニコ動からこの間メール来たんですもん、ほんと冷たいよね、ほんと、うん、というわけでですね、ちょっと今日バタバタしちゃいましたけどね、エンディングの、レディオ 2.4 キロではですね、いや俺はこんな本読むんだ、年末に向けてこんな本読むとかですね、俺もニコ動に乗っけてもらえなくなったとか、そういうこう、ぼやき、妬み、そういうメール募集してます、はい、相変わらず募集してます、怒りとかね、というわけでこんな感じですね今日は、時間がない、あー時間がない、もうまあしょうがない、まあプロだからな、やっぱ時間に追われる、本当に、うん、やっぱ俺だってプロだから終電気にしつつやっぱ終わらせなきゃなんない、いやこの話は放送後期で。というわけで以上レディオ 2.4 キロでした、また来週。